はい、というわけでタコの卵のてっちゃんなんですけども、
はい、こんにちは、こんばんは。
てっちゃんさんのラジオメモというシステムなんですよ。
はい。
ナメクジの出現を予測する市民科学と最新統計の融合っていう。
おお、古いやつ持ってきたな。
何なんですか。
1ヶ月前ぐらいじゃないそれ。
ラジオメモが溜まってるんじゃないですかね。
ああ。とね、タイトルだけで思い出したわ。
うん、はい。
なんかね、北海道に、
はい。
北海道だったかな、北海道か関東あたりで、
はい。
外来種のナメクジがめっちゃ増えてるらしいんですよ。
で、なんかめっちゃ強いみたいなやつ？
いや、強いとかはない。
強いとかはないの？
ない。ナメクジに強さってある？まず。
だから、増えてるってことは強いんじゃないの？
あ、まあそうだね。種として強いな、それは。
弱かったらなんかどんどん絶滅していくじゃないですか、外来種。来たと思ったら絶滅みたいな。
てか、その記事見直さんといけんな。で、それで。
はい。
まあ、だから、読んだ内容を今思い出しながら喋ってるんですけど。
はい。
それで、いろいろ学者の人が。
はい。
なんでこんな増えたんだろうとか、
うんうん、
どっから来たんだろうみたいな。
うんうん。
っていうのを研究してたら。
はい。
市民科学というか、そのナメクジ、のデータ私、毎日山登ってるんで、
うん、
見たことありますっていう人が出てきたらしく、
はい、
なんか1年に
400
回山登ってる人がいるらしい。女のおばさんだったかな。しかも同じ山を。
てっちゃんのなんか興味と繋がってますやん。
1年に400回という矛盾だよ。365日しかない。
山登りじゃないですか。
そう。で、そこで。
プロじゃないですか、それって。
そう。で、毎日、
うん。
山、登った時のデータを取ってるんだって、メモ帳で。
1年365日に400回も山登った上にメモまで取ってんの？
そう。で、このナメクジ見たことあるみたいな。
うん。うん、
で、見たら、どこで見つけたみたいな。何月何日、晴れの日とか何時ぐらい、どこにいたみたいなのも全部。
ちょっとナメクジ出現のプロでもあるじゃん。
そうそうそう。で、っていうのがあるんで、良ければ研究に使えないですかみたいな。そしたら、
はい、
学者が、
はい、
もう死ぬほどビビったらしくて。
そらビビるわ。
もう立派な統計学どころか、もう私超えてますよ、みたいな。
だって365日しかないのに400日分の記録つけてんねんで。
そう。
ジャックハンマーみたいなもんじゃん。
そう、矛盾よ。
一日30時間
という矛盾みたいな。外来種のナメクジが、
うん、はい。
生態とか、調べられなかったんだけど、
はい、
全く。
はい。
貴重すぎるデータを市民から、
はい。
いただいたらしく、
はい。はい。
で、こういうことが市民科学につながるんだな、みたいな、すごいなっていう記事だった。外来種の、研究をしてて、なんとか進んでいってたけど、
うん、
市民にモンスターがいて、その外来種のナメクジよりやばい。
なんていうの、集合地じゃないけど、
うん、
そういう、どこにすごいデータが潜んでるかわからないし、どんな人物がいるかわからないっていうのをこう、ネットワークでつなげることによって、
うん、
とんでもないことができるみたいな。話があるじゃないですか。
はい。
その昔は、その埋もれていくじゃないですか、そういうのって。
そのナメクジを研究しようと思わなかった絶対に、
はい、
埋もれたんですよ。
しかもそれが伝わらないとわかんわけじゃないですか、そういう、
うん。
怪物おばさん、ね、怪物おばさんみたいなところに。
ちょっと今検索してナメクジ、あ、市民科学と最新統計の融合ですね。いや、これ見たときに、
しかも、
俺がめちゃくちゃ好きなストーリーだなとか思って。
しかも山登りのプロでもあるじゃないですか。
あ、しかもこれ最初に市民のブログが教えてくれたらしいんですよ。
ほう、ほう。
今記事見たら、実験、飼育して実験とかしてたらしくて。
え、そのナメクジよ。
うん。
え、その市民が勝手に飼育してたの？
うん。
もうすでに研究が始まってたの？
そうですね。 大型ナメクジをマダラコウナメクジと認識していただけでなく、その外来種のナメクジっていう、
はい、
野外から採取した個体が次世代を残せるほどに成熟していることを飼育実験によって確認していたって。
ナメクジ成熟してほしくないな。
そうそう、ブロガーが。
売れないな。
うん。
で、ブロガーがナメクジ飼育してるのを見て、学者が興味を持ってしまったってこと？
そうそうそうそうそう。あの、いや、あの、この、研究してたんだって、この人、もともと。で、それで、もっとやばい事実も見つかって、
はい、
その外来種のマダラコウナメ、マダラコウ、コウラナメクジ、マダラコウラナメクジ、
はい、
ちょっとなんかヒョウ柄みたいなすげえ色なんですけど、
う
ん、
強そうですね。
そうそう、強そうなんだけど、そいつを北海道で調査したら、うん、あの、すごい写真が、あったらしく、
はい、
新聞に載せたところ38件ぐらい来たんだって、いろいろ情報が、はいはい、市民から。
見ました。
そしたら、あの、とんでもない画像が送られてきたと、写真が2枚。
はい、
市民から、
はい、
あの、マダラコーラナメクジを捕食する、
はい、
カワカツグガビル。
なんだ、もう手足が何本いるのか。
ナメクジを、
うん、
食べてる昼
が。あ、昼なんや。
そう。しかも飲み込むっていう。
え、昼って飲み込めるんや。なんか張り付いて吸うみたいなイメージ、
ね。うん、あるんだけど、なんか飲み込んでいく画像だったと。
名前聞いた時手足が何本ある生き物かもわからんわと思ったけど、手足ないやつやったか。
で、うん、なんつうの、昼類の研究者の、
はい。
定説で言えば、
はい。はい、
ミミズを食べる生物だと思ったんだって。このカワカツグガビル。
はい。
だけど、この写真を見て、
はい。
とんでもないって。
うん。
あの、常識を覆された。
昨今、そのデータを集めるっていうことは可能になってきましたからね。
そうね。スマートフォンっていうのはすごいと思うんですよ、これは。マジで。あの、印刷技術と同じぐらいすごいのことなのかなって。
今まではほら、村人とかが、
うん、
こんなん見たことあるよ、みたいなことを言う噂話でしか、土の子っていう、話でしかないけど、
うんうんうん、
今やったらパシャって。
そう。で、この写真、その写真には、
はい、
あの、在来種なんですけど、この昼は、
はい。
だけど、在来種が外来種を食べるより進化した。
あ、こいつはうめえやってな。
そうそうそうそうそう。だから、ヒル類の研究が、
はい。
また新しく、
はい。
覆ってきたと。ミミズとか、チーとか吸う生物じゃないのこいつみたいな。ナメクジとか食うんっていう。
まあ、人が見てないとこで、というか見てても、こう、伝えられなかったんでしょうな。
まあ、ヒルには、訴えかけられないですかね、なかなかヒルは人間に対して。うん、俺、ナメクジも食ってるんだけどって、うねうねって。
そう。もう写真やったら伝わりますもんね。
うん。で、この、うん、あれですね。そのさっきの市民の、
はい。
講演会したみたいですね、札幌で。
市民が。
ああ、あの、学者の人がね。
学者が。
で、その研究結果で、
はい。
その、講演会を終えて、聴衆との交流の際に、
はい。はい、
私、ただの市民なんですけど、円山？円山かな？
はい。丸山。
に、年間400回くらい登っている
。いやいや、ただの市民じゃないって。
数年前から見たことがないナメクジがいるなと思って、毎日ナメクジの数を記録しているんです。何かに使えますかね？そして、すると学者が、
はい。
すみません。もう一度言っていただけますかって。詳しく話を聞いてみると、なんと、標高225メートルの円山の同じ登山ルートを毎朝5時に登り、
はい、
登山道に現れたマダラコウラナメクジの数を記録し続けていると。文句のつけようもない完璧な
調査でした。
夏は汗水を垂らし、冬は降り積もる雪をかき分け、雨の日も風の日も、自分が風の日だって欠かさず、一人で登り続けた。
もう、ヨシンバ、あれやもんね、あの、一日どうしても休まなあかん日があったら、他の日に3回登るぐらいの勢いがありますよね。
うん。そうそうそう。数々なんと。
なんか来週ちょっと帰ってこれないかもしれない。一泊やから今日3回登っとくかとか。
うん。
辻褄合わしとかんと、なんのって。
そう。
いや、それ、
すごい。
それ学者には到底できない。
そう、学者
には到底できないじゃないですか。勉強とか研究とか実験とか。その山にかかりきりやらないとあかんじゃないですか。
でも学者が最も欲しいのがこういう人物ですよね。なんか無限に実験してみたいなもんですよね。
はい。
無限に、これやってて。
推測しかできないですからね。データが
取りたい。そうそうそうそう。統計が取りたいんでとか。
実際のとこどうなのかっていうのが永遠に謎ですからね。
うん。
でもこの人は少なくとも実際に、その回数、365を超えた回数を調査して
る。ただの市民なんですけどって。年間400回くらい登っていまして。
ただの市民じゃないし、その登山道のプロやし。
うん。
多分、だから、一生追いつけないんじゃないですか。誰もその登山道の熟練度においては。
だから、前に話した富士山、毎日2回登ってるおじさん。
はい。もう富士山のプロやね。
うん。だって、登る前は絶対無理って言われてたのに。
うん。
いつの間にかもう2回登るようになってるっていう。
で、祈る時間が増えるっていう。
増えるっていう。パーンって鏡の前で。よくぞ持ってくれたって、ピークはおそらくって。
うん。
まあ、あの話はまたおいおいするんですけど。
おいおいする
んや。で、これで学者たちが、
はい。
いろいろ統計を取らないといけないねって。
はい。
手と手を取り合ってね。
あ、なるほど。
で、統計学、統計哲学の専門家とか、
はい。
北海道大学の学者や教授たちと一緒に、
はい。
その、気象とか気温、温度、風景とか、
うん、
まあいろいろあるじゃないですか、はい、取れるデータが、
はい、
でそれをみんなでやろうって、
うん、
でナメクジ出現予報モデルを作成することに成功したって。
ああなるほど、その1年400回の変化を、
そうそうそうそう、
なぜこれは変化したんやろうっていう、
そう貴重すぎるデータと
変化すると思ってなかったしね。
うん。で、オランダの国際紙の最新号に、はい、まあ世界的にすごいデータが発表されたと。
まあすごいですね。そんなわけわからへんことを調査する人なんていないですもんね。
いないよね。だからやっぱり、まあ、
もっと優先するべきことの方が優先されるじゃないですか、本来。
え、ツイッターとか。
ツイッターするのに忙しいって。いや、そういう話じゃなくて、研究にしてもやん。うん、
あ、まあね。
ガンを治しましょうとか。
まあまあそうよね。もっと人に役立つ。
なクジラがどうなってるとか。
とか。
なんか牛の飼育がどうたらとか。
だってナメクジの出現予報モデル。
何の役に立つのか今んとこわからないから誰も研究しようと思わないですよね。
うん。
でも、そういう一問の得にもならないことを、なぜか好きでやってるっていうやつの出現によって変わるわけじゃないですか。
うん。
世界が。誰も飛行機なんてものを見たことない時代に飛行機を作ったらどんな便利なんだろうとかっていうことって考えないじゃないですか。
うん。
でもなんかある時空飛んだら面白いやんとかって言い出すやつがそういうこと考え出して、それが下手したら実現したりとかした結果が今の時代なわけでしょ。
うん。いやだから面白いですよね。
はい。
作者が、ドイツで見たことがあるナメクジが、なぜか北海道にいたと。
はい。
で、なんでだろうってちょっと調べるとブログにたどり着いて、
はい。
いると、北海道には、うん。で、新聞に、北海道新聞に、
はい、
外来ナメクジ道内じわりという。
じわり。
じわりと、外来種が北海道にいますよ、みたいな、ドイツのナメクジが。いや、害があるとかないとかではなく、なんで来たんだろうって。
害があるとかないとかがなければ調べないですからね。
そうそうそうそう。まあ見た目もやばいしね、このナメクジ、ヒョウ柄で。でかいし、15センチぐらいですよ。
強いんじゃないの。
そう、強いけど、
そしたら
新聞の、
うん、
新聞、北海道新聞の影響力といえばすごいですよ、やっぱり。
はい。
ナメクジを食べる昼の写真が送られてくるっていう。しかも丸飲み。
でもそれって昼がさらに強くなる可能性もありますよね。そんなやつが増えたら。そうですね。あれですよね。なんか栄養になる餌が登場することによって、うん、思いがけないやつにが力を得てしまうっていう。
そうそうそうそうそうそう。
あの、ラドンにもなんか、ヤゴの。
ああ、今いたね、ヤゴのやつ。あれで食べて、ね。
そう、最初ヤゴのやつが人をなんか襲ったりとかしてたけど。
うん。
実はそれはラドンの餌でしかなかったっていう。
うんうんうん。
なんかすごい怖い話やったじゃないですか。
ほんとね。
なんかそのヤゴがいるからこそラドンがいるっていう。
ね、そのメタ的な。
はい。
という市民科学と統計学の記事を、これはぜひともラジオで話したいなと思って、ラジオメモで。
ああ、なるほど。
いや、とにかく、はい、ね、年に400回山に登ってるっていうのを、
はい。
学者が、すみません、もう一度いただけますかっていうのがいい。
いや、それできひんからね、1円のところにもならないしね。ほんまに、ただただ登りたいから登ってるみたいな。
登って、ナメクジの数を記録して
る。しかも、ナメクジの数を記録しようって思ったのもまたやばい。
やばいよね。
他には目的ないのそれって。
わかんない、この人が何者かは。
他のことも数えてる感じ。
うん。
とんでもないな。でもまあ、いるんですよ。そういうのって。
とんでもないモンスターがいるなって。
はい。だって、インターネットの時代になって、え、あのゲーム延々やってるやついるのみたいなとかって出てきたじゃないですか。
はいはいはいはい。
YouTube
とかに。で、タイム縮めたとかで。
そうそうそう。そういうのって、ね、どっかの奇人変人が誰にも知られることなく終わってったことやったのに。
うん。
なんか YouTube とかに上がってたりとかして、えー、ってなるじゃないですか。
うんうんうん。
とか、なんかあの、トルネコのダンジョンを何十万回やってますみたいな。
ああ、いたね。でずっとやってる人っていうの
でそれでなんかずっとあの記録つけてったらこんな展開があるんやみたいな、
うん、
っていうかそんなやつがいるとは思わなかったっていうような話があったりとか、ああいうのってやっぱり本来は知られなかったことがこうつながるようになっていろんなことが人類が高まってったりとかするかもしれへん。
うん、
あの鉄病原菌10?
はい。名所の。
名所。あれでも、ほら、世界中にいろんな発明する人はいるっていうの出てきたの覚えてます？
はい。
あの、例えば飛行機ができる前に飛行機を考えるやつはいるし。
まあ、そりゃいるよなっていう話ってことよね。世界だから。うん。いろんな人がいるから。
なんかその、凸版印刷とかそういうのが、活版印刷か。ああいうのが。
うん。
とか、スタンプとか、ああいうのが、できる前に、
うん、
そういうスタンプ的なものを考えた形跡があるとかあったじゃないですか。
うん。
なんかどっかのあの、南アメリカ大陸とか、ようわからん島でも様々な発明の断片が見つかるっていう、大パーツ的なもんですよね、要は。
うんうん。
せやけど、その地域がそういう発明の、なんていうのかね、誕生の地とかになってないわけじゃないですか。
うん。
なんでかって言ったら、考えたはいいが、それを実用化するまでの他の発明が足りてないっていう。
うん。
で、なぜヨーロッパとかその辺とか、中国とか、そのあたりがそういう発明の、人類を変えたぐらいの発明の生誕の地になってるかって言ったら、
うん、
他のとこのそのいろんなパーツを集めやすい交流があったからっていう、結論やったでしょあれは。
うんうんうん。
一つの発明が成り立つには、その10個のパーツがいるとしたら、その10個が揃ってないといけないっていう、一つのアイデアだけやったら、ただのアイデア倒れに終わってしまうんですよ。8つとか9つでもダメ
なんですよ。7くじの研究もいろんなのが揃ってしまった。
そうそうそうそうそう。そうそうそうそうそうそうそう。で、昔はそうやって、その、交易っていうのは土地に遮られてたけど、
うん。
今はなかなかその呼びかけやすくなってません？
うん。
昔の比べたら、そら今でもそらなかなかその必要なパーツ集めるのって難しいは変わりないけど、そのシルクロードとか渡ってた時よりかは全然いいじゃないですか。
あの、流行りのお金がないんだったらクラウドファイン。
そうそうそう、あれもそういうのの一つじゃないですか。
そうよね。いいアイディアあるんだって。実行もできる。誰も金かめへん。頼むって。
とか、ねえ、ここまでは考えたけど、残りが考えつかんみたいなやつに対して、
うん。
いいアイディアあるぞっていうのも、集めやすいじゃないですか。
集めやすいですね。それこそ SNS なんかそういう点がありますよね。
でしょ、なんか SNS とかでなんかいろんなアイデアが寄せ集めて、こう、完成させてみようみたいな呼びかけって、全然やれてません。そう考えたら。
やれてますね、実際。
それが、まだまだ足りないとはいえ、古代とかに比べたら、
うん。
何百倍やりやすいねんっていう話やから、
うん。
この、土地のデメリットっていうのがインターネットとかが接続されてるとことか、同士とかやったらとか、まあ、単純に新聞とかでもいいんですけど、
うん、
講演会とかでも。そういう講演会の情報だって流しやすいじゃないですか。
うん。
ってなったら、昔に比べて誰かがバカみたいなアイデア考えたら、火がつく可能性が全然あるっていうことですよね。
そうですね。やっぱ発信してみて聞くっていうのはいいことですね。
うん。清水記者の、南京事件のドキュメンタリーだって、
うん。
核になってんのって、手帳を集めてた人ですよね。
あの人もそういえばモンスターだね、モンスターといえば。
とんでもない数の、なぜか
貴重な記録を、
日記を集め続ける。それが、なんか、ああいうのがなかったら、そのリアリティのある過去の話っていうのが立ち上がってこないわけですよ。
うん、うん、うん、うん。
でもあの人が集めた時にもうほとんど大半がなくなってるわけじゃないですか。
はい。
よくぞそれ、しかも誰かに頼まれて、ね、お金になるとかっていうことで、市民研究家ですよ。
うん。
って、その熱意ってどっから来んのって思いません？
思う、思う。
やっぱりね、情熱にはかなわないんですよ。
時と
理論は情熱にはかなわないんですよ。
まあね。俺もいつかは、
はい。
排水口をハサミで切る人が、
うん。
ハサミで切れるのを待ってるから、豚尾さんと一緒に見たじゃないですか。
はい。
あの人、未だにいるんですよ。
金属の排水のカバーを。
そうそうそう。カバーをハサミでチョキチョキやってる人が。まだ切れてないんですけど。
はい。
いつかスッて切れるようになると思うんで。
そんなバカなっていうね。
そう、バカなって。お願い、もう一回やってみて。スッて。
でも理論で言えば絶対切れないじゃないですか。
だってキーパンチで割るね。空手家の人も。
何でしたっけ、ムロタじゃない。あれですよね、オロチドッポとかのモデルになった人ですよ、ね。
モデル、うん、
この、タルキをこう、
パコーンって、聖剣好きで割る。
スカスカってこう、パキパキって。あれもよくわからんですよね。
うん。
だけど、ああいう運動の、なんか、研究とか、ああいうことも、まず最初に、やった人がいて、後追いで調べますやん。
うん。
なんか学者が、こういうことができるはずとかって、まず言わんじゃないですか。
言わん。
こういう練習したらこういうことができるはずっていうの言わなくて、
うん。
そういうことができた人がまずいて、
うん、
なぜだろうじゃないですか。
うん。
ね、野球でもなんかなぜホームラン打てるんだろうみたいな。
確かにね。
まず打った人がいてっていう話じゃないですか。
うん。
うん。で、このフォームがどうのこうのみたいなこと言うけど、まず打つ人がいないとね。で、打つ人は打てるって思って打ってますからね。
うんうんうん。
てっちゃんのラジオメモ。
はい。
地震の時のツイッター見たくない。
ああ、古いね、また。
これね、地震が、こう大阪であって、今、今度は西日本で大雨じゃないですか。
大雨で、今で関東の千葉の方では震度5の地震。
で、 これは地震の時のツイッターっていうか災害の時のツイッターって言い換えてもいいんですよね。
うん。
で、なんでかっつったら、災害の時にドヤ顔になるっていう。うん、
そう、ドヤ顔で知識披露するのが、
はい。
見てられんってなって、
はい。
災害時は俺あんまりツイッター見ないようにしてる。
それ。ドヤ顔知識披露ってのに。
いや、一番多かったのが、
はい。
お風呂場に水溜めるってやつ。
はい、はい、はい。
一番多くて、これで助かりました。
はい、はい、はい、はい。
あ、よくわかる。あ、そうなんだって。たと、洗濯もできるし、トイレの水も流せるし、最悪飲めるしなって。
はい、うん。
貴重な情報ですよ。
はい、はい。
でもこれを、
はい。
違うやつが何回も言ってるのを見ると、さすがにどんどん。
違うやつが何回も。
そうそうそうそう。同じ、そのツイートが、
はい。
めちゃくちゃリツイートされてるって言うんだったらわかるんよ。
はい。うん。
一つのお手本的な感じで。
はい。
じゃなくて似たような内容を、
はい。
いろんな人がお風呂に水溜めろって言い出すんですよ。
うんうんうんうん。
で、それのリツイートが、
はい。
何千何万もされてるのよ。似たようなやつなのに。
なんか、こう、小玉のように。
そうそうそうそう。で、それがタイムラインにずっと並ぶわけよ。ずっと。はいはい、っていうか、地震とかの災害の情報よりお風呂の情報の方が多いぐらい。
ああ。災害時に役立つ10選。
そうそうそうそうそうそうそうそう。持っててよかったとか、やっててよかったとか。いや、災害の情報が知りたいんだけど。
はい。
知りたいとは言わんよ、そこまで。
うんうん、
いや。知り合いとか友達とか確かに心配なんだけど、
はい。
無事って分かったらもう、まあよかったって思うし、
はい。
お風呂に水溜めてねって思うけど、
はい。
もうね、すごいわ。ブダさんが分かった。
うん。
うん、あれがデビルマンだ。
い
や、災害時にカッコつけて、災害ドヤ顔を披露するっていう。
ああ、なんかその、災害時に役立つ10選とか書けば、
うん。
こいつはリツイート間違いなしですぜ、みたいな。
うんうんうん。
でも悪いことしてないし、っていう。
いや、全くしてないですよ、これが。
役に立ってるんですよね。
そう、なかなかツイッターって届かないんで。
例えば誰かの。
しつこくしつこく書くことが大事なんですよ、確かに。
そう、ブログ、なんかボットのように。
うん。同じ発言毎日やってもいいぐらい。
そうですね。ボットってなんかそれ注意喚起とかしてくれるじゃないですか。
うん。で、これで、あ、なるほど、お風呂に水溜めたらいいんだって、はい、一人でも多くの人に届くのはいいんですけど、
うんうんうん
う
ん、
もう俺には届いたんですよ。間違いなく届いて、届きまくってる、
うん、
むしろ。
うん。うん。
うん。
いや
だからもうわがままなんだけど、これは多分。
はい。
もう見てられんってなる。
ただまあ、なんかあれですよね。
俺は溜めたくなったもん、お風呂に水災害ないのに。
うんうんうん。
お湯じゃないよ、水だよ。
あと携帯は充電しろって。
うん、そう、それは清水記者のね。
まあ、普段から書いてますけど。
うん。
ああいう時便利ですよね、普段から書いてるっていうのは。
そうそうそう。普段から注意喚起。
なんかほら、災害とか起こると、その、ごわけもなく、なんか、なんてテンション上がってくるみたいな、面もあるじゃないですか。
まあ、わかりますよ。沖縄は台風来るとね、ちむどんどんって言って、みんな血が騒ぐって言いますからね、うんうん。
で、そうなったらなんか、役立つこと言わなきゃ、みたいな。
うん。せっかくだし。
なんかみんな役立ちたいっていう。
役に立ちたいよ。基本的に人は感謝されるために生きてるから、そうじゃなかったら、縛り付けて一生ビッグマック口に詰め込んでコーラ流されるだけの生活よ。感謝がなかったら。
うん。うん。で、その、自分の経験を、なんとか、人にも役立ってほしいっていう気持ちがあるじゃないですか。
ありますね。
いや、それがなんか、かえって混乱を呼んだりとかすることもあったり。
うん。
なんちゅうの、その、良かれと思ってすることによって起こるパニックみたいなのもありません？
ありますね。
うちの犬が いなくなりましたとか、里親を探してますみたいなのをリツイートしまくったあげく。
はいはいはい。
嘘でしたとか。
ひどくない？
いやいや、あるやん。要は連絡とかなんか殺到してるけど、あれ嘘ですみたいな、リツイートとかやめてくださいって。
うん。
でもそういうのってみんな悪気があってやってるわけじゃなくて、良かれと思ってやるじゃないですか。
うん。
一人でも、こう、伝わればいいなって。今回の、なんか雨のやつとかでも、困ったことがあったらここに電話してくださいみたいな。電話番号書いてあって、自衛隊かなんかの、うん、基地かな、うん。助けてに来てくれますって、うん。で、その後すぐ、ここにかけたって、そういう救助とかやってないからかけないでくださいっていうのも回ってきて。
うん。
ってなるじゃないですか。
地獄だな。
そうそうそうそうそうそうそう。でもこれ、どっちが正しいのか、もうわからんよ。こうなってきたら。
うん。
わからんけど、言えるのは両方リツイートとかで回してくる人って良かれと思ってやってるわけじゃないですか。
はい。
なんかライオンが逃げましたみたいなんでもそうですよね。
いや、良かれと思ってやるんですよ、あれだって。
うん、
大変だって、ライオン。
そう。
あが、危ないから届けって。
うん、届けって、この気持ちみんなに届けって。でもそれが、ね、朝鮮人が井戸に毒をみたいなんだって、言うてる人自体とか、殴り殺したりとかしてる人ももしかしたら善人かもしれないじゃないですか。
いや、善人ですよ。だって毒入れてるもん。
こんちくしゃーって。
うん。
でもそれが邪悪な行動になったりとかするから怖いですよね。
そうなんですよね。これが災害時の怖さなんですよ。
じゃあ、もう一切、何もすんなって。
うん。
言うとそうでもないのか、また。
そう。多少の情報は欲しい。
そうそうそう。でも、みんながやっぱりそういう、混乱もあるかもしれんけど、せーのせーで、ツイッターやめようぜって。
うん。
っていうわけにもいかんし。
俺以外なんて。
そうそうそうそうそう、そう。じゃあ、俺だけが正しい情報書くから、みんなちょっと黙っといてくれるって。
うん。
これもやばいですよね。
なので、災害時の、
はい。
ツイッターの、いや、今回のこの大雨の件ももう本当にひど、かわいそうで。
ひどかわいそう。
いや、もう、むごいじゃないですか、もう。
なんか、あんなに街が沈んでるなんて初めて見たかも。
倉敷が。
倉敷市であんだけ沈むかって、広島とかでも、あんだけ沈むかって写真を見る限りとんでもないんですけどね。
う
ん、
ていうかもう西日本大変なことになってて、めちゃくちゃ人が亡くなってるし、行方不明になってるし。もう大変でみんな心配よ。
で、何百年に一度みたいな話
でしょう。こんなに。雨よ、雨。単純な雨よ。
これまたね、まあ、地震の時は大阪で地震がって思ったけど、雨に関しては大阪は全然なんですよ。
なんでですか？雨の街だから。
わからない。なんか、大阪の北からの兵庫県にかけてから先が、なんか、
あ、単純に雨がそんなに降ってなかったってことね、大阪は。
なんか、雨強かったね、ぐらいで。その日のうちにも止んでましたからね。
ああ。
だからこっちは、なんか電車の、阪急の方は止まったみたいね、みたいなこと言ってたけど。
うん。
なんかその、岡山とか広島とかの写真見て、そこまでってなった。
うん。
だあまりに大阪があっさりやったから。
九州とか愛媛もひどいかったね。
どぎも抜かれましたね、あの写真。も
うなんか、対策どうしたらいいんだろうね、大雨って。
対策とか無理なんでね、だって、天気がすることですし。
まあそうだな。
対策。
なんと。
でも避難とかを考えるとか、
避難ってあの状況、街が埋まってるのにどこに避難せえっちゅうのみたいなところがあるよね。
もう全部が埋まってるわけじゃないから、やっぱり、てっちゃん得意なんで山とか
だから山からね、今日映像見たけど、はい、山から木がブワーって土砂崩れで、どこどこどこどこって木とか岩とかが、あ、死んだなこれと思う。
山は崩れるからやっぱり近寄らん方がいいね。
うん。
な、どこ？
え？高いところって言いたいところだけど。
だから山でしょ、それ。
だから、
うん。
あの、水はけがいいところだったら今度は流されるから、水ごと。
でも雨ってほら、だから雨の降ってないとこも逃げるしかないってこと？
そうそうそうそうそう。
厳しいね。
厳しいよ、とっても。対策ね。なんかほれ、川とかも溢れてたさ。
山もダメ、川もダメ。
海ももちろんダメだし。
なんでじゃ、ボートで助けに行ったりとかするのかな。
自衛隊の人がボートで助けてたよ。
ほう。じゃあやっぱり、その、ボートだの、いろんな、こう、救助的な、装置を備えとくぐらいしかできひんのかな？
なんか、あの、水の通りを良くするとか。
もうそういうのが、水路とか、堀とか。
そう、水路をもっと強化するしかないよね。設備、水路の。
で昔よりかはどんどん強化されてるわけじゃないですか。
うん。
昔はもうそれこそちょっと雨降るたびにみんな亡くなってたわけじゃないですか。
うんうん。
でもさすがにこう進歩してきてこの辺は危ないなっていうのを予測つくようになったし、溢れ方も昔みたいにもう簡単に氾濫するとかっていうことではなくなったんですけど。
うん。
まあ、たまに、こういう規格外のことが起こると溢れたりとかしますよね。
うん。
でもそれでも昔よりかは、これ、この溢れ方で昔やったらもっととんでもないことになったし、救助も間に合わんかったでしょうな。
もうすごいことになってたんです。あと、やっぱりね、
うん。
土砂崩れの被害がひどかったんで、山の近くには住むなと言いたいけど、
はい。
山の近くに住むしかないもんな。山だらけだもんな。
だからあの、裏に山あんなとかって思ってるけど、
うん。
お家とか住んでるときにね。
はい。
ああ、でもこれちょっと、なんかすごい、規格外の災害とかで山が崩れてきた場合、なくなるしかないからここやばいなって普通の人は思わんでしょ。
思わん。でも実際にそれで何人も、
うん。
家が流されたり。
もう、家の近くに山のあるとこ住むなって、って言い出したらもうどこも住めないくなってきますもんね。
なんかその辺の山はもうあれはね、強化でなんとかできる問題じゃないと思う。あの勢いを見るとドワーって木がもうめっちゃすごい勢いで流されてきてて、
だって普段崩れないっていうのが条件でしょ。
うん。
普段じゃない状態になったらそれってだって普段じゃないしっていうので終わるじゃないですか。
はい。
ありとあらゆる状態に耐えるっていうのがないじゃないですか。
うん。
で、山崩れでは少なくとも家を失ったりとか死んだりとかをしたくないな。でも地震やったら、猛烈な地震が襲いかかってきて、普通に建物が倒壊するんやったら我慢できるとかって言ったら平地とかって。
うん、まあ沖縄は津波で一発でしょうな。
そうでしょうな。
まあ大地震が起きたら、
はい、
ザブーンでやられて死ぬから、
うん、
まあ普段から、なんつうの、スキューバダイビングのセット意識揃えとくとか。
スキューバダイビングのセット意識揃えても、そんな猛烈な津波襲いかかってきたら、飲み込まれて死ぬしかないんじゃないの。
いや、あの、いや、でも、なんとか呼吸だけはできるじゃないですか。
でもなんかどっかに思いっきりぶつけられて亡くなって終わりなんじゃないの。
そうそうそうそう。だからそういうこともあるけど。
はい。
呼吸はできると。
だから、窒息で死ぬのは嫌やけど潰されるんやったら我慢するみたいな。
我慢するというか。
はい。
なんつうの、可能性の一つを潰せるじゃないですか。
はい。
死ぬ。だから生存確率が 0.1% か 1% ぐらいも上がるから。
ただいろんな津波って、そんだけ押し寄せてくる津波って、 ありとあらゆるものが一緒に流されてくるわけやから。
だって車がボーンってくるレベルだから、交通事故にやってるよ。
そう。連続で。それ
連続交通事故よ。
それってなんかもう、なんかノーチャンス。
じゃあ、大きい車に乗ってスキューバーダイビングのセットで呼吸する。
はい、船に住んでるとか
船買うとか、常に。
いや、無理です。じゃあ、竜巻とか発生したらどうすんのよ。
ああ。
地割れとか。
竜巻。竜巻発生すんのよ。ていうか、うん、竜巻みたいな台風が来週来るんで、
はい。
ここ10年で最も強い台風が来るんですよ。沖縄に。
なんかそんなんばっかりじゃないですか。
ああ、本当に、大型トラックがひっくり返って、電柱がバキッと折れて、コンクリートのね。
え、なんで今年こんなに強いの？自然が。
いや、毎年強いですよ。今年とかって単位で考えてないからね、自然は。
あ、
勝手に人間が区切ってるだけだから。
あ、なるほど。3年区切るかもしれんし。
うん。ね、年の概念もないし。
年の概念もないし。
あと、その影響でもしかしたら東京に行けないかも。
あ台風で。
うん。俺絶対、乗らんから、台風の影響で。
うん。
飛べないんだったら、まあ、飛ばないんだけど。
はい。
あ、でも弱くなってきたんで行けますよっていうのも、でも俺乗らないも
ん。え、でも脱出できる感じやん。
いや、なんかもう揺れるから、確実に。
わあ、難しいとこやね。もう亡くなるときは何しても亡くなりそうやし。
うん。
なんか、乗らないって言って乗らなかったせいで、吹き飛ばされて亡くなるかもしれんし、
うん、
乗っとけばって。
ほんとね。
その時乗っとけば、チャンスだったのにって。もうどう
飛行機と交通事故以外で、
はい。
の自然災害で死ぬんだったらもうしゃあないわ、俺は。
墜落だけは嫌やって。
いや、他人で死ぬのが嫌。
他人？
いや、だから俺が運転するんだったらいいけど。うん、
はい。
一人任せて死ぬのはなんか納得いいか。
てっちゃんスイートファイターやろうよって言って。
うん。
あ、でも動かすのは俺ね。
なんかひどくないそれ。
てっちゃんの竜代わりにやるからって。
うん。え、って、それ一緒にやるって言うみたいな。
あ、てっちゃん負けたねって言われる。
まあそういう、ね。
納得いかんね、
うん。だから、災害は本当にいつ何時あるかわからないですし。
ほんまですね。
いつ死ぬかもわからないんで、本当に自分だけは死なないと思いがちなんですけど、マジで死んだり、大怪我を負ったり、したりしなかったりするのが人生なんで、
うん、
あの時やりたかったこととか、
はい。
会いたかった人とか食べたかったものとかガンガンやりましょう。我慢しないでパチンコ打って、お刺身もう食べて。
お刺身も。
お刺身も。最近、スロットとかパチンコ打ちながら FX する人多いですけど。
はい。
一体何がしたいのかがよくわからないけど。
ギャンブルじゃないの。
で、ギャンブルしながらギャンブルするっていうのがいいですよね。
2倍楽しんでるっていう。
そうそうそう。無敵感あるよね。
同じ。今まではだって、パチンコしかできなかったのに、今はネットで同時進行ができる。加速していきますよね。
うん。
そういうのって。もう欲望が、欲望の叶え方がすごい。
ね。
昨今、このテクノロジーのせいで。
うん。
そやからもう貧困になっていくしかないですよね。貧困になる加速度もすごいんじゃないですか。
金持ちになる加速度もやばいし。
そう。
貧困になる速度もやばいから。
うん。
もうテラジオ聞いておけば。
はい。
どっちに転んでも大丈夫。
え、金持ちになっても大丈夫なんですか。
だって金持ちになったら最高だし、貧乏になっても大変だから。
うん。
もてらじの人たちで助け合いましょう。
ああ、助け合いを。
いや、金持ちの人は、
はい。
モテラジリスナーの貧乏な人に何かいいアドバイスがツイッターとかメールとかで、
はい
はい、こういうことすればなんかお金入るよとか、美味しいご飯も手に入るよとか。
いやー、ほんまね。いろんなその助け合いっちゅうのありますけども、サードの黒田が逮捕された事件とかってほんまびっくりしたんですよ。
びっくりしたね。本当に。
え、黒田ってなんかみんなが言い始めてて、ツイッターとかで。
うんうん。
え、何のことって。
うん。
写真見たらほんまに黒田なんですよ。なんか、
そう。
わいせつで逮捕みたいな。
ああ、黒田ついにやったかって。
嘘でしょと思って、なんかそんなんするするみたいな。ねえ。
まあ、挑発3回かまして固くなったんか、黒田とか。
するするみたいなこと言ってたけど、
うん、
そのしてもおかしくないみたいなことを言ってたけど、
うん、
するかーって。
ね。
だってあんなになんか、あの、梅ちゃんとかみんなが映画に、だって映画出たいんでしょって。
うん。
もう、その、ゲームのプロでやっていったらいいやんとかって言ってもやる気なさそうやったし。
うん。
なんか身が入らんかったみたいですね。結局何がやりたいねんって。
うん。
映画俳優になりたいとかって無茶なこと言ってて。
うん。
そんなん無茶じゃないですか。
うん。
何寝言言ってんのみたいな話やけど、梅原がそんなに言うんやったら、あの、実現させようよって、
うん。
言って、なんか映画の短編的な予告編的なやつ、あの、監督まで連れてきて、俳優とかいろんなオーディションとかやって、作って、で、それで注目集まったから、もっと長いのが作れるかもしれんって言って、
うん、
プロジェクトがこう出発しとって、嘘やろと思って。
うん。
まさかそんな、なんか、黒田が何もする気になれんっていうのであったら、その、ぼんやり言った夢まで叶える方向に行くのかって、すごいなと思ってて、これはさすがに差し物黒田ももう、あの、幸せになるしかないのではって思ったんですけど。
はい。なんかテレビとかにもたまに出てたみたいだ
しね。そうそう。
なんかおっぱいとか押し付けられてて、にやーって顔が良かったよね。
さすがにこれは、ねえ、
もう
あんなに死にたいとか思んないとかってずっと言ってた黒田でも、さすがにと思ったんですけども、ああ、こうなんちゃうんやーっていう。衝撃ですよ。でもなんかなっちゃうのもなんかしょうがないなって思うし、だって急になんかチヤホヤチヤホヤとかされたら、あれだけの出会い中やった黒田がなんか変なことしでかさないってそんなわけないし、
しかも2月頃だってね。
そう、なんか山口メンバーと一緒やんって。
うん。
その詳細とかはもう全く、その報道があって捕まりましたみたいなんで、なんかあの、犯行を認めてるみたいなことが報道されとって、
うん、
内容はもう全くわかんないから。
まあ、余罪も調査する。
そう、余罪って何って。いやけど、なんか、ねえ。いやー、家とか出てましたもんね。
そう。
あの、黒田の挑戦状っていう記事あったじゃないですか。
はいはいはい。長年やっていた。あれ面白かったですね。黒田の凄さっぷりが伝わる記事でした。
そうですね。闇がね。後半はなんか、最初はゲームの話してたのに。
うん。
後半はずっとなんか、黒田の身の上話の闇ばっかりだったじゃないですか。
そう、お母さんの話とか。
そう。で、これ、あれ読んでみんななんか、この人、ゲームすんごい上手いだけじゃなくて、
うん。
幸せになれない人なんではっていう、
うんうんうん。
予感がしてたから、 昨今のなんか梅ちゃんの番組とか出て、いろいろやってるのとか見てて、それでもって思ってて、で、さっき言ったみたいな映画の話になってですよ。
はい。
なんか、さすがに、いやでも運命っていうのはこういうことなのかって。てっちゃんが好きななんか毒親系の話とかにも通じるようなとか、あの、まあ、再貧困女子とか、
そうですね、もう辛い環境、親自身のなんつうの現状、あと社会の福祉周り、あと性格の悪さ、もしかしたら診断すると発達障害っていう障害があるかもしれないし、他の病気かもしれないけど、わかんない。ここはもうわかんないからわかんないし。
それって、なんかその、途中で医者にかかる話とかまであったじゃないですか。
はい。
そうやけど、その、治療とか医者みたいなの勧められてても、それすらはかどらなかったじゃないですか。
うん。
でも、そういう面が何かしらの問題がある人って、そうやって、治療していこうとか、助かっていこうみたいなこと自体に問題があるわけじゃないですか。
うん。
ってなったら、どうすんのやろね。って思いました。これって、決定づけられた運命なのかとすら思ってしまった。
うん。
で、人がなんか幸せになったりとか、不幸せになったりとかって、あの、再貧困女子とかでもあったんですけど。
うん。
それって、もう突き詰めたら単なる運なんであって。
そうなんですよ。
ずーっとなぜ自分が逮捕されなかったんやろうっていうことを考えてたんですよ。
うん。
運が良かったからっていう。
まあ、強い意志力を発揮したいところなんですけど、そこは犯罪を起こさないという。
でも何が犯罪になるかっていうのは、なんかちょっとした拍子じゃないですか。
ちょっとした拍子だし、
うん、
我慢できない人もいるんですよ。
でもね、女の子にガバって抱きついたとして、
うん。
いやとかって言われることって、世の中っていうか人生でまあまああることじゃないですか。
はい。
で、そこで通報に至るのと、通報まで至らなくてちょっと嫌われたぐらいで終わるのとの差って何やろうって。
いやー。黒田だしな。
そう、それ、黒田だしで終わるっていうのが、もうなんか、ええー、って。でも確かに通報されそうとかと思っちゃう自分が怖いじゃないですか。
だって黒田だもんなって言いたい。
そう。
言いそうっていうか言ってる。だってしか使わんけど。
うん。
あの人に感謝できない人なんで。
いや、でも、
あと、
はい。
性格が悪い。死ぬほど嫌なやつ。
でもなぜ嫌なやつになったんだっていう。
人に嫌なやつが、
うん、
性格が悪いって言われるじゃないですか。
はい、
世の中は、はい、現代社会は。
はい、
でもそれは、
はい、
勝手に僕らが、社会が決めてるだけですよね。
そう、あの、世が世ならいいやつかも。
うん。
だってあの、一昔前の英雄って、あれでしょ、あの、村を焼いたりとかする
。そう、村焼いたり、あの、気になるやつがいれば殴り飛ばしたお前男だなっていう。
そうそうそうそうそうそうそうそう。男の中の男やし、あの、人を殴り殺すとか、村を焼くとかってよくないよって言ったら、このお金やろうってなったわけでしょ。
うん。
お前は燃やしてやるって言われてたぐらいでしょ？
うん。
こんな奴がいたら、なんか全体に関わるぐらいの。
なので。
はい。
あの、本当にね。でも、かといえば、はい、山口メンバーみたいに TOKIO の元、
はい。は
い。何もかも恵まれてるような人でさえ、同じような事件を起こすし。
そう。事件を起こすとこまでと、あの、不利になるところまでは一緒なんですけど。
うん。
その後でも、なんか、相手が悪いよ、みたいな。
でも、黒田の場合は全く、そういうのじゃなくて、やっぱり、 やっぱり黒田がクズだからなっていうところでみんなが落ち着いたのが、すごいっていうか、みんなの共通認識だったんだなっていう。
ひどくない？
ひどくないよ、別に。別にひどくはない、それは。
ただなんで、なんであんな全国ニュースなんでしょうかね。不思議。これも、運がなかったっていうだけ、たまたまなんか他にニュースなくて。だって、これを全国ニュースにするっていうので、あの、ゲーマーで、格闘ゲーマーで人気の黒田がとか、うん、テレビに出てた人がとか、あの、今人気の梅原選手のとすごく一緒にやってた人がとかっていう言い方やったら、
うん、
わかるじゃないですか。
うん。
あの黒田健二容疑者って普通に淡々と。
うん。
なのにカメラで回ってて、これってたまたまの何のニュースもないなーって言ってて、こんなんでも流しとくかっていうのにも選ばれたってこと？
わかんない、それは。全く想像ができない。
もし
単に。テレビとかにそういうのにするっていう基準がわからんから。
確かにあの、そういった事件っていうのはもう年間すごい数あって、でもたまにあの、テレビニュースとかになるやつがあるんですよ。
うん、ありますよ、似たような事件でね。
あるけどそれってなんか、割と無作為に選ばれてる感があるじゃないですか。
うん、だからたまたまなんじゃない？で、本当にたまたまなんじゃない？
そのたまたまで選ばれるっていうとこまでも、含めてやばいっていう。
うんまあ、黒田さんは。いやー、容疑者はね、黒田容疑者。
黒田ゲーマー。
ゲーム好きじゃないしね。
そうやね。
別に。
あのね、あの、
ただエッチした方だけのおじさんだから。
あの、サードとかどうでもいいとかって。
女子高生とエッチなことしたいだけのおじさんだから、本当に。
でも世間に山ほど言いますよね、そんな人。
だからその一人ですよ。で、それで実際に行動してしまった、捕まった一人ですよ、もう。
いやー、なんかねーって思ってたら、抜きさんがサードで優勝してたんですよ。
スト2 X もね。
スト、そう。
光と闇ですよ、感じ。抜きさんはね、
はい。
働かないでいいんですよ。
いや、だって楽しんでけない。
そう、で、黒田もね。
はい。
働いてないんですよ、ほぼ。
でも働かなくてもよかったし。
うん。
あの、サードとかやってたらみんなが褒めてくれたわけじゃないですか。
はい。
なのになんか、楽しくなさそうでしたね。
うん。楽しくないんだろうね。そんなことより女子高生とエッチなことしたかったのよ。
でも、抜きさんは、輝いてましたね。
抜きさんは、あいーって言いながら、マジやめんだけどって言って、ぽいぽいで、
うん、
楽しいゲームって、
はい、
で優勝して、
はい、
ヤッホーって、
はい、
ドラゴンボールも出たかったけど出れなかったぜ、
うんうん、
もう完全に主人公じゃない？
いや、今年、獣道で弟子剣に勝って、
うん、
そして、黒田がこんなことになってしまったじゃないですか。
はい。
なんか、サードって最初から、抜きさんが神やったんじゃないのぐらいになってますやんか。
でもみんな最初から最後まで抜きさんって思ってる。どのゲームも。本気出せば抜きさんなんですよ。なぜなら、
はい。
ゲームを楽しんでるからね。だってね、ゲーマーにとってね。
はい。
一般的な目線で言うよ。プロゲーマーなりませんかって言ったら、喉から手が出るほど欲しいじゃないですか。
はい。
認められたっていうのもあるし、
はい。
大好きなゲームやって飯も食えると、うん、社会的に、プロってなんかすごいじゃないですか、やっぱり。
はい。
あ、それやめるんですよ、すぐ。思んないからやめますって。
なんか鬱になってましたよね。
うん、このゲーム面白くないんでって。
で、なんか、金のためにゲームやってんのが、もうどんどん。
これ主人公が言うことです
けど、ね、どんどんつまんなくなってきたって。
そう。
本当にやりたいことなんなんやって。もう、なんか、一年であっさりでしたよね。
うん。
すごいですよね。んで、 今なんか、嬉しそうやから、嬉しそうやし、なんか、嬉しそうな人がゲームやって嬉しそうにしてるのが一番ええんかなって。
そうですね。
やし、なんか、みんなが好きなゲームで優勝してる人って、やっぱり、すごいじゃないですか。
うん。
うんうんうんうん。
やっぱ犬木さんすごい。しかも動画見たけど、サツ X マジでギリギリの勝利でよかったよ。
うん。
ドット勝負だった。
うまか
った
。
今世界で一番強いね、サツ X もサガードも。
じゃあ次の獣の道も小高ちゃん天体。
え、犬木さん勝つんじゃない普通に。いや、マジ強かったよ、小高商店とか言ってさーとか言って。
それ
でも抜きさんのやばいところは、
はい、
負けても、
はい、
いやー強かったマジ強かった小高商店とか言ってさって楽しそうなんですよめっちゃ強かった超悔しいって絶対勝ちたいって次も絶対やりたいよってどこまで行っても主人公この男ってもうほんと強くてもうめっちゃ悔しいやーとか。次も絶対リベンジさせてとか。
うん。
もう口聞きたくねえぐらい嫌いとかって普通に言いそう。めっちゃ強すぎる。強すぎて嫌いになりそうとかとか。
うん。
ガイルって卑怯じゃないとかってもいいっすよ、うん。でもね、全力で楽しんでるんですよ、ゲーム
なんか、獣持ち順番に抜きさんが挑戦するでいいよ。
全員にね。てか全員が抜きさんに挑戦するんでいいんじゃん。抜き道でいいんじゃない
次カプレース2やりますとか。
うん。
セイバーやりますとか。なんか下手したらなんか3タイトルぐらいはいけそうな気がしますよね。
いけるいけるいける。
なんやろ。なんか、本来ゲームって楽しむものやったじゃないですか。
うん。
楽しんでるとアマチュアになって、
うん。
なんかプロになると、好き嫌いとか言うな、みたいなのはなんでやろこの矛盾がなんかよくわからん。
あ、まあ、他のプロと違うところは、
はい。
流行ってるものをやらないといけないってところよね。
これ不思議、e スポーツって、なんかあの、将棋やってる人は将棋好きで追われていいじゃないですか。
野球もね。
野球も急に明日からバドミントンやれとかって言われへんじゃないですか。
流行ってるからさ、ってバドミントンが。
もう、あの、野球はもう旧作やからってないじゃないですか。
だって井上さんも言ってましたよね。
え、なんで？
ハブが明日から将棋のコンマ一番遠くまで飛ばせる。やつが偉いっていうゲームしようって言ったらみんなそれしてくるっていう。
だからあれですよね、将棋。
でもサード勢は、はい、いや、将棋が面白いから将棋しますってずっと将棋してる。
でもそれが本当のなんちゅうの、なんか、好きやったような気がする。
うん。
なんかわからなくなってきましたよね。カウンターストライク全員やってるとかやったらカウンターストライク好きやなみたいなんで収まるじゃないですか。
まあでもずっといますからね。
いますよね。
カウンターストライクずっとやってる人も。で、カウンターストライクに至っては、
はい。
その言うほど、まあ多少多分変わると思うんだけど、
うん。
言うほど根本的なゲーム性とかは変わらないじゃないですか。
もうだからあの、
これ素人目線ですよ。あくまでカウンターストライクのね。
まあ僕の知ってるバージョンがソースまでやから、
うん。
あれやけど、だから、スト2ダッシュが、スパ2になったぐらいの話じゃないですか。
そうだね。確かに。スーパーコンボが増えてクソゲーっていう人もいるだろうしね。
でもあの、カウンターストライク 1.6 とか、あんなんをやってる勢もいたじゃないですか。今はまだいるのかどうか知らんけど。
うん、いるいるいる。
あ、でもあの、てっちゃんが一時期、あの、僕に勧めてて一緒にやってた、あの、ほら、なんか無料のカウンターストライク。あれ 1.6 でしたよね。
うん。
内容が。で、ソースはソースでやってんでしょ？んで、あんまり。
やってる。で、GO？
はいはいはいはい。
あれもやってるし、あれのプロもいるし。
やっぱあのあたりは好きなやつやってるからいいんじゃないの。
じゃあなぜ格ゲーは。
こっからなんかスパツ X とかスパツ X ベースの何かちょっとぐらいは違うかもしれんけどっていうのをやるっていうのが確立されてやったみたいなとこあるんじゃない。
売れないんですよスパツ X やっても。
アニバーサリーとかで出てません。
売れないじゃないですか。
でもスト5より売れたとしたら
動揺するよね。
その場合あれなんですかね、もしやで、
うん、
将来的にスト5がこうどんどん廃れてくるとするじゃないですか、
うん、
でカプコンもスト6とかもういいやとかってなってくるとするじゃないですか。
はい。
で次第に気がついたらスパツ X 大会の方がいっぱい開かれるみたいな話になったとしましょうや。
うん。
戻ってくんのかな。
いやー、機材が売れないから関連商品が。
うん。
スポンサーの意味がないじゃん。
でも今回の何？アニバーサリーの大会とかも賞金出たみたいですよ。
おー。
出たし、そもそもぬきさんとか、ふうすけ氏とか、うん、何でしたっけ、スト2ターボのチャンピオンの、サガットの。
ちょっとわかんない
。なんとか、あの人ら、スポットプロで参戦してますよ。
ほー。
なんかプロチーム作って言ってましたよ。その大会のみの。
スポット、なんかあるよね。
うん。だから、ってなって、スト2とかでも、注目上がっ高まってんねやっていう。
不思議って。見ててシンプルで面白いしね。
いや、面白いよ、ほんまに。
いや、みんな知ってるしね、スト2は。
そう。
わかりやすい、勝負が。
わかりやすいね。わかりやすいですよね。早いしね。
うん。
わけわからん演出とかないしね。
だるくないしね。
うん、それ考えたらあれですよね。スト5ってやってて言うのもなんですけど、
うん、
リプレイ動画とか見てても勝利演出とかかったるいですよね。
わーいわーいってレイボーミカ。
いや、それはいいんですけど、その後なんかこう、アップになってポーズ取って、バーンみたいなのあるじゃないですか。
で、点数、トゥルルル
ルル。そうそうそう、あれいらんなーって、飛ばしてーってなる。
わかる。だから、パソコンのゲームは、
はい、
マウスとかキーボードとか他の関連商品が売れるかわかる。
あ、
パソコンのプロは。
うん、
格ゲーのプロは、
うん、
その関連商品がアケコンとか、
うん、
ヘッドセットみたいなやつ、
うん、
とか、あと椅子
あー、ゲーミングじゃん。
そう。
椅子って。まあ、でも、スポンサーついてたっていうか、ターボのチャンピオンがリーダーになって、チーム作ってるらしいっすよ。
うん。
スト2の、もちろん。
うんうんうん。
で、ぬきさんとかそれに参加してたっていう形みたいですよ、どうも。だから、何かしら、あるんでしょうな、スポンサーとする理由が。
まあ、広告的な何かの理由が。
でも実際動画とかみんな見ますしね。
うん。
そうなったら、やっぱりレッドブルみたいに、あるんちゃうの、その。
ジャスト5の今回のチャンピオン誰ですか？俺わかんないですよ。
え、スト5の大会なんかやってた？
あ、それは一緒にやってないの？
あ、CEO ってやつか。
そうそうそう。
あ、アニバーサリーとは別に、ストファイ、いや、全く結果とか見てない。
でしょ、その差じゃない、やっぱり。
いや、だからそれやったら、どっちにスポンサーなりたいって言ったら、抜きさんの方にスポンサーなりたいんじゃないの。
そういうことなんですよ、結局。
うん。
だからやっぱ、主人公なんですよ、抜
き
さんは。
なんか、梅ちゃん途中で負けたんや、あっち言って、それぐらいしか見てないんですけど。
うん。
優勝が誰とかって全然知らないし、でもスト5の なんていうの、カプコンプロツアーみたいなのの結果っていちいち知らなくない？僕ら。去年も知らなかったし。
興味ないから、ね。から、ね、
知らん間にあのポイントがこんなんです、みたいなこと言われて。
うん。
え、そうなんや、って。ねえ。あれやばいですよね。なんか、知らんとこで激闘が繰り広げられてるっていう。
うん。
エボぐらいじゃないの？見てんのって。エボと、プロトーナメント最後の。
なんか、エボ以外いらない説。
でも、エボ以外なかったら、そのプロがやっていけないんですよ、っていう。
だから、なんか無理やり感ない、プロ。
いや、だからそうやねんって。で、ゲームで生活できなくてもよくないって思えてきた。
思える。え、
なんちゅうか、他の収入源があったら笑ってゲームできるわけじゃないですか。
うん。みんなしてるよ、それで。
いや、でもやっぱり苦しいよって
、うん。
ゲームする時間すらもないような仕事ばっかりがゴロゴロしてるわけじゃないですか。
はい。
みんな5時に帰れて余裕でゲーセンとか行けるだけの金とかあったら、そんなことしてなくない
確かにね。
なんか適当にバイトでもしてりゃ、食っていくだけやったらできるとかってやったら、なんか、のんびりゲームできません？
うん。
別に最新作じゃなくてもいいし。
まあ自分がやりたい好きなゲームをね。
でも、ぬきさんがその状態でしょ？
うん、ぬきさんは一生その状態。
だから、みんながぬきさんやった。だからみんながぬきさんやったらよかったのに、みんながぬきさんじゃないがゆえにこうなってるんじゃないの？本質そこじゃなくないっていう。
難しいですね。
うん。うん。
ぬきさんはまたゲームがたまたまその状態でうまいしね。
うん。
うん。
うん。うん。うん。うん。
しかもうまいっていう、楽しいだけじゃ終わらない。
楽しいだけじゃ終わらない。
楽しいだけじゃ終わらないし、不損許されるだけの才もあるから。
腹立つね。
だから一番面白いのぬきさん、ぬきさんパート説だから。梅原漫画。
いやもうあれも。
でも散々、うん、はい、散々僕が、豚尾さんに、
はい、
あの、抜きの方が強いからとか、抜きさん天才だからって言い続けてた回があった。
回が。
もう、何年前ぐらいから言ってるのかなっていうぐらい、でも豚尾さんが、
はい、
そんなに認めてくれてなかったんですよ、抜きさん最強説を。
なんか、あの時あんまりやってなかった、ね、もう。
でも、うん、風向きが変わったのが、やっぱ獣道ですよ。
ああ。
あれを見て。
はい。
え、これ、何なのこの人みたいな。
あ、でももう一つあったの。獣道の前段階でありましたよ。
何ね。
抜き漫画。
ああ。
え、あれ見て、あ、こんなに、こんなライバルやったのみたいな。
うん。
いや、だからあれ、あの、こう、抜きというキャラを売り込むために、漫画がちょうど良かったって梅原が言ってたけど、
うん、
ほんまに売り込まれてしまってるじゃないですか、あれのせいで。
うんうん、
だって、あの、軽くひねるかとかってもうむちゃくちゃ、
そう、
お前らには無理だけどな、とか。
うん。
で、ちゅうか、あの漫画のコマを自分でツイッターにむちゃくちゃ使ってるじゃないですか。
うん、使ってる。その点もう関してやばいよね。
うん。もう完全にキャラになってますよ。
うん。
いやーすごいですよね。だから、あの、抜きさんは、梅原がこう持ち上げようかなって思ったら、
うん、
グイってこう持ち上がる腕があるんですよ。
うん。
でも黒田は梅原が持ち上げようと思っても、腕がないんですよ。
うん。チンチンはあったって。
なんかこう、うん、才能、助かるにも才能がいるってきつい話やなって思った。
うん、確かにね。それは思う。貧困女子とか見てて。
うん。
もうこんな人死ぬしかないさって言うのは簡単だけど。
で、周りからしても、多分その貧困女子と関わったら、
うん、
このクソ女とかって言ってしまうと思うんですよ。
うん、だって性格悪いもんみんな。
ひどいよね、それ。
でも、じゃあもう死ぬしかないんかって、こういう人たちがっていう世界の問題提起の本じゃないですか、こういうのって。
だから僕はもう問題提起されまくってるんですよ。
うん。
どうしようって。
で、光の抜き、闇の黒田がいるわけじゃないですか。
で、小川とか見たら、それからしたらなんかむちゃくちゃ光じゃないですか。
だって感謝してるんですもん、
ゲーム。そう、感謝のギルティギアみたいな。
そう、だってギルティがなかったら死んでたって。
うん。何言ってんのって、ギルティで優勝しても何もならなかったって、って。
うん。
いや、すごいな。
さすがですよ。
やっぱり好きなものに向かい合うって思ってる以上に重要なのかも。
毎年400回山登るとか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。だからてっちゃんがさっき言ったじゃん。死ぬ前に好きなことやれって。
うん。
お刺身食べたかったら食べろって言ってたじゃないですか。
はい。でもこの理論ね、結構、うん、結構なんか強引なところがあって。
はい、強引なところ。
そう、人は簡単に死なないっていう機能もあるから。
何それ。
いや、だから好きなことやって、好きなことやって。
はい。
はあ、もう楽しかったって、いつ災害来んかなとか、いつ死ぬかなと思っても、
うん。
全然死なないっていう。
いや、でもそれさすがにあれなの、本当にその好きなことやるっていうのが後先考えないレベルでやるっていう。
そうそうそうそうそう。
借金フルでしよう、みたいな。
そうそうそう。もう、全力でいくっていう。
極端やろ。
でも極端じゃなかったらできないよ。1年に400回山登るなんて。
うん、うん、うん、うん。
毎朝5時に行くんだよ、山に。
ああ、でもわかる。ああ、でもわかる。
極端じゃなかったら好きなことできない、この社会が悪いのかって、この生活が悪いのかってなるじゃないですか、じゃあ。
いやでも、過去になんかいろんなことを異業をやった人って、
うん。
極端やし、
うん。
自分が何か一生懸命やった時期っていうのは、今考えてみても、
うん。
極端なことしてたわ。
してたでしょ？だって、簡単に言うけど好きなことやれって。
はい。
好きなことやるのってすっごいパワー使うし。
他を全部犠牲にしたりとかしますからね。
そう、でも嫌なことってすぐできるんですよ。
なんでやろ？
え、だって仕事って嫌だけどやるでしょ？
むっちゃやってるんで。
そう、朝起きるって嫌なのにやるんですよ。
不思議。まあ死ぬから、
ね。嫌なこと、人間嫌なことはね、サラサラってできるのに。
うん、はい、サラサラ。
意志なんかいらないんですよ、むしろ。
ああ。
だけど好きなことはね、意志が大事だし。
はい、ね。
決定しないといけないから疲れるし、コストも高いんだけど。
はい。
得られる満足感っていうのはやっぱり好きなことだから。
いや、意志決定ゲージっていうのを使うの。
そうそうそう、納得もするし。
はい。
でも、好きなことするには極端に走らないといけないから。
はい。
難しいのよね。
苦しいね。
苦しいね。だから、うん、毎日、ロトセブンとか買う理由もわかるね。ロトセブンが当たれば極端なことできるからね。
いや、でも当たっても極端なことしない。うん、しない。
極端に極端なことするでしょ。
あ、
駆け抜けるでしょ、宝くじ当たった人って。
そうですね。
1年で亡くなるとは言えんけど、なんかもう3年とか4年ぐらいでもうめっちゃ全部使ったみたいな話ってなんか聞きがちじゃないですか。本当かどうかわからんけど。
でも極端なことはした方がいいですね。
した方がいいでしょ。
した方がいい。破産するとかっていうのはお勧めしないけど。
うん。
なんかほら、周りからちょっと、ハマりすぎじゃないとかって言われる、ことってあるじゃないですか。
ありますね。良くないことですよね、大体。そういうの言われるとき。
良くないことなのかどうかわからんけど、ハマりすぎじゃないって、ドン引きするぐらいハマってるやんって言われるようなぐらいはやった方がいいかも。
あと、あんまり人に言わん方がいいかもしれない。
まあ言っても言わなくてもいい。
いや、言うと嫉妬されるんで。
いいやん。
いやいや、足引っ張ろうとするから。
ええ
ー、好きなことさせるわけにはいかんだろ、俺がこんなに我慢してるのに。いや、それが現代社会でしょ？みんなで監視し合って、お互い嫌なことしようなっていうのが会社でしょ？
いや、でも、いや、
社長だけ好きなことしてるでしょ？
このほら、最近、周りの人とかじゃなくて、
うん、
ネットとかには言えやすいんじゃないですか。
言いやすいね。
ネットで言うとなんかいいことが起きたりとか起きなかったりとかしがちやん。
うん。
こんなんしてますって。
うん。
おお、すごいねって。
うん。
そんなんはいいんじゃないの？
でもそんなん はいいけど、うん、そういうのって大体顔写真付きで実名でやってる自信満々な人だよね。SNS。てかもうある程度あるよね。地位とか、な金とか。
白ハゲ漫画気味に書いてもいいじゃないですか。
そうなんですよ。白ハゲ漫画気味に書くと今度はこっちがイライラするくそーって。俺が足引っ張ってやるからって、お前の。
わかりました。関西ラジオ商店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アサミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツ、アサミのラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。